こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は社会福祉とシチズンシップというテーマで、日本女子大学准教授の阿久津陽一さんにお話しいただいています。今日は第2回で、シチズンシップの拡大と福祉国家、聞き手は河野滝です。阿久津さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のポイントから教えていただけますか？
はい、まず一つ目が、市民ということの意味について理解するというのが第一点です。で、二つ目がマーシャルのですね、シチズンシップ論について学ぶという、これが二番目です。で、三つ目の要点というのは、社会的シチズンシップと福祉国家との関係を理解するということです。この三つです。
はい、ではまずこの市民という言葉が出てくるんですね。ここからお願いできますでしょうか？
はい、そうですね。はい、この市民という言葉の意味に関する理解をですね、ここで共有しておく必要があると思います。シチズンシップのシチズンというのは市民ですからね。
はい、はい、
普段私たちはこの市民という言葉をですね、それほど意識せずにですね、川崎市民とか、はい、そんな感じで用いているように思われますが、しかしですね、この言葉、市民という言葉は非常に濃厚な思想と論争の歴史を背負っております。ですから解説も非常に苦しいんですが、その代表的な定義といいますか、解説がある社会学辞典に載っておりまして、そちらはこのように定義しております。ちょっと読み上げますね。社会のメンバーとして社会に必要または望ましい、または良きことと思われることを自律的に行う思考性を持つ人々、自治に参加する思考性を持つ人々、社会的に排除されていて自らの存在それ自体で生存と共生の方へ呼びかけを行い、政治の責任と判断力の次元を開示する人々をも含むという、ちょっと
時点ですからね。
時点ですね。ちょっと難しい、意味かもしれませんが、この解説からどういうことが読み取れるかというと、まず市民という言葉には非常に倫理的、ないし政治的な含みがありまして、で中でも民主主義的な理念ですね、具体的にはオートノミー、自立、とか自治、参加という言葉が出てきたと思いますが、そういう民主主義的な理念との言ってみればその、結びつきが強そうだと、そういうことがわかると思います。
はい
はい、このことを踏まえて言えばですね、差し当たり私たちは、私たち自身はですね、国家のメンバーとしては国民であるというふうに言えますね。はいはい、そして、その民主主義の担いとしては市民であると、そのように捉えておけばよいのかなと、これも異論がある人はいっぱいいると思うんですが、そのように捉えておけばよいと思います。いずれにしましても、民主化が進んだ国民国家の下では、国民と市民というのは非常に密接に結びついております。で、マーシャルが論じたのもそうした、国民国家のシチズンシップであったということなんですね。
このマーシャルという方はイギリスの方
です
、ね、
そうです。
はい、
ですね、
イギリスの学者さんなんですか？
もちろんそうです。
はい、社会学を専門とされた方なんですね。
そうですね。
はい、ではこのシチズンシップ論、マーシャルのシチズンシップ論を詳しく教えていただけますか？
はい、イギリスで、福祉国家の建設が、軌道に乗り始めたのは1950年代なんですが、その1950年代にこのマーシャルはシチズンシップに関する、非常に重要な論文を表しました。で、マーシャルはその中でシチズンシップを次のように定義しました。それはどういうことかというと、ある共同体の、完全なメンバーに、与えられる地位、そのように捉えたんですね。で、そしてですね、この市民の地位には権利と義務が付与されていて、市民は平等に権利を享受し、そして義務を果たす、そういう存在と、彼は捉えたわけですね。で、特にマーシャルはですね、シチズンシップの、その権利の側面に着目して、 義務の側面については、まあ、労働とか納税とか保険料を納めることとか、そういった一般的なものにだけ言及しています。でこの論文のですね、要点を、まあ、次に挙げたいと思います。それは次の7点に、まとめることができると思います。まず第1点目ですが、シチズンシップというのはその市民的、政治的、社会的という、まあ、3つの要素からなるということですね。これが第1点目、
はい、
2点目がこのその市民的要素というのは、まず、まあ、個人の自由のために必要とされるいろんな権利からな、まあ、成り立っていて、人身の自由、言論思想、心情の自由、財産を所有し正当な契約を結ぶ権利、裁判に訴える権利、こういったさまざまな権利を意味すると。これがまずあの市民的要素ですね。
はい、
で3番目としてそのマーシャルそのシチズンシップの政治的要素ですね。これは、政治的な権威を認められた団体の、まあ、メンバーとして成員として、あるいはそうした団体の成員を選挙するものとして政治権力の行使に参加する権利、まあ、つまり参政権ですね。こちらを意味するということです。
政治的要素が2つ目ですね。
はい、そうです、
はい、
で3つ目のこの社会的要素、こちらがまあ非常に重要なんですが、これは、経済的福祉と安全の最小限ミニマムを請求するそういう権利に始まって社会的財産を完全に分かち合う権利や、社会の標準的な水準に照らして文明市民としての生活を送る権利に至るまでの非常に広範囲の諸権利であるというふうに言ってます。まあ、あの今ふうに言えば、まあ、その社会権ということになり、なると思います。でこの5番目の、ですね、要点というのはこうした3つの要素はそれぞれ制度的な裏付けのある権利として形成されていったということですね。でそれはどういうことかというと、市民的な権利は法廷という制度的な裏付けがありますし、政治的権利は議会という裏付けがあり、社会的権利はマーシャが言うにはその義務教育と社会サービスというそういう制度的な裏付けがあって形成されていったということになります。それが5番目 で6番目の要点は、まあ、歴史的なですね、こうまあ変化について述べているんですが、まず18世紀にはその1番目の要素である市民的な要素、市民的権利が確立し、19世紀には政治的権利ですね、こちらが確立し、でその基礎の上に20世紀に社会的権利が、まあ、発達していったというふうに、まあ、述べております。そして7番目ですが、すべての市民は自身の階級的立場とは無関係に共同体のメンバーとともにその、地位の言ってみればですね、ごめんなさい、地位の平等、まあ、もしくは平等な地位ですね、それを共有するという、こういうことをですね、この論文の中で、まあ、マーシャルは述べているわけなんですね。
はい、あの阿久津さん、脚中の位置にマーシャルの議論ということがありますが、うん、これはまとめていただくとどういうことなんでしょうか。
はい、まあ、この、まあ、いろいろ、まあ、あの7つのポイントを述べましたが、マーシャルの議論というのは、まあ、その、自由権や参政権という、まあ、個人の自由に関わる権利、こちらを単に形式的に付与するだけではその経済的社会的な不平等に影響力を及ぼすことはできなかったと。しかしその社会権ですね、社会的要素、これが導入されることでそうしたさまざまな権利の行使が、まあ、実効的なものとなって、そして平等の実質化が進んだと、まあ、そういうことを述べてるんですね。福祉国家というのはそうした社会権が発達したそういう国家であると、言ってみれば社会的要素を組み込んだシチズンシップが形成されたそういう国家なんだということをですね、マーシャルは論じているわけです。
この論文であのマーシャルは、 そのシチズンシップが深まっていったというふうに述べているんですか？
あ、そうですね、はい。このロンデマーシャルはですね、福祉国家の登場っていうのを、まあ、この18、19、20と、まあ、あの3つの世紀にわたるシチズンシップの非常に深まりの帰結であると、そのように説明していると考えていると思います。つまりシチズンシップの3つの要素が積み重なって、まあ、言ってみれば福祉国家のですね、特徴でもあるその社会的シチズンシップへと発展していったと、そういうことなんですね。で、マーシャルは市民同士の平等が、まあ、非常に形式的なもの、例えば具体的に言うと法の下の平等って非常に形式的な平等なんですが、そういう形式的な平等から次第に、先ほども述べましたように実質的なものになることで、その現実社会のそういう、まあ、経済的な、まあ、階級的な不平等っていうんですかね、こちらはあまり気にならなくなっていくだろうと、そういう、まあ、見通しを立てたんですね。で、こうした、まあ、一連の流れはまさにですね、民主主義の、発展の歴史と、そのように言っても良いと思います。まあ、ちょっと補足しますと、先ほどの5番目の特徴にありますように、この3つの要素が制度的に裏付けのある権利になっていったという、そういう指摘もしてるんですが、その点も重要であると思います。で、これは反対に言えば、国家がそうした権利を保障する義務を負うようになったと、まあ、そういうことを意味しているとも言えると思います。まあ、ただし、まあ、同じ義務といってもですね、まあ、当然なんですけども、国家の義務と市民の義務、こちらがなんか義務というと混同されてしまうんですが、これをきちんと、まあ、区別しなければならないと、まあ、そういうふうに思われます。
この国家の義務と市民の義務ということについて、うん、これはどういうことでしょうか？
はい、まあ、そうですね、まあ、近年ではこの社会的シチズンシップのあり方をめぐりまして、義務を伴わない権利はないと、そういうことがですね、かつてなく強調されております。そして、言ってみればその生活保護のような、まあ、扶助を受けている、まあ、受けるための条件として就労ですね、もしくは就労のための、まあ、給食活動や教育訓練への参加、そういったものの義務付けを、まあ、当然だとする、そういう考え方が非常に強い影響力を持つようになっております。そうした条件が、まあ、厳しく求められる、まあ、その福祉政策は、一般にはワークフェアというふうに呼ばれます。このワークフェアというのは、まあ、働くための福祉というふうに呼んでもいいと思います。そのワークフェアと呼ばれまして、まあ、反対にそうしたですね、条件が緩く現金給付と、まあ、そのエンプロイアビリティ雇用可能性を高めるための支援との両立ですね、こちらを図ろうとする福祉政策はアクティベーション、訳せば、就労能力活性化とでも言うんでしょうかね、そのアクティベーションと呼ばれています。いずれにしましても権利の見返りとしての市民の義務ばかりを、まあ、強調する、そういう風潮が高まっていますが、そればっかりを強調して権利を保障する国家の義務をね、軽視してしまわないように、私たちも、まあ、注意していかないといけないんじゃないかなというふうに、そのように思います。
はい、ありがとうございました。補足していただきました。さて、このマーシャルのシチズンシップ論からさらに研究は進んだんでしょうか？そのあたりをお願いしたいと思います。
はい、このマーシャルの議論は非常に多くの、まあ、その後の、まあ、研究に影響を与えてきました。ですね、まずそうですね、代表的なものとして、福祉国家の国際比較研究を刷新したことでよく知られているデンマークの社会学者であるその、イエスタ・エスピン・アンデルセンという方の、まあ、議論を見てみたいと思います。まず、まあ、私なりに整理しながら述べますと、まずどの時代の支配者たちもその治安の維持とか支配の正当化というのを狙いにしまして、民衆に対して何らかの福祉的な支援というか福祉供給を行うというのは、これはまあ一般的なものだと言えます。で、しかしながらですね、エスピン・アンデルセンはですね、それだけでそういう民衆に対する、まあ、福祉的な供給があるだけでですね、その国を福祉国家と、まあ、見なすことはできないと、 そういうふうに言うんですね。で、このことは、まあ、言ってみれば、例えばそうですね、福祉国家の対義語を戦争国家でっていうふうに言うんですね、ウォーフェアステートっていうんですが、そのウォーフェアステートの典型であるナチスドイツですね。これはあの当時、まあそのまあ、いろんな評価があると思うんですが、その自国民に向けて非常に充実した社会政策を、まあ、雇用政策とかですね、そういったものを展開したんですが、そのナチスドイツは福祉国家と呼べるかというと、まあ呼べないですよね。まさにその大義語である戦争国家でございますからね。まあそのことをまあ思い返せば、まあスピン・アンデルセンの言ってることはまあ十分に理解できるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ福祉国家であるかどうかを、まあ、分けるのは一体何なんだろうかということなんですが、はい、スピン・アンデルセンによればですね、それは、市民の平等化を促進することで、その階級に基づく分断と社会的経済的な不平等の是正が図られるようになったかどうかだというふうに言うんですね。まあ、つまり、社会的シティズンシップの確立による平等の実質化ですね、それまでの形式的な平等じゃなくて平等が実質化していくことが福祉国家の歴史的な本質だと、まあ、そのようにですね、スピン・アンデルセンは、まああのほ, まあ、ほぼほぼマーシャルに従いながらそういうふうに言ってるわけですね。
このスピン・アンデルセン の, その議論ですけれども、はい、これは脚中にありますがどういうことでしょうか。
は
い、
そうですね、
はい
はい、まずその脱商品化ということについてはもうちょっと説明しなきゃいけないですよね。で、スピン・アンデルセンはこのまさにマーシャルに依拠して福祉国家の本質を今述べたようにその社会的シティズンシップの、確立に見出しました。で、そのそこに見出しあのつつその一方でですね、それが、まあ、労働力の脱商品化をもたらしたということも、まあ、強調したんですね。
労働力の脱商品化、
はいはい、まあちょっと、まあ、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、それはあの、まあ、言ってしまえばあの働かなくても生きていけるようになることっていうのを、まあ、要するに労働力の脱商品化というんですが、うん、その労働力を、まあ、不当な価格で買い叩くことを禁じたり、まあ、労働力が売れたかどうかとは無関係にですね、生活のミニマムが保障されたりすることを、まあ、意味するというふうに言えると思います。ただしですね、この脱商品化といいましても、それはあくまでその労働力が商品化され続けることを前提にしていると。あ、まあ、これはどういうことかというと、あくまで働かなければ生きていけないというそういうことを、まあ、資本主義社会ですね、こういったことを前提にしてそういうことの度合いを和らげること、こういうことを意味しているんだという点に、まあ、留意しなければいけないと思います。ただしこの脱商品化といっても、まあそのそれはあくまで労働力が商品化され続けることを前提にして、その商品化の度合いを和らげることを意味していると、そういう点に私たちは留意しなきゃいけないということですね。完全に商品化をやめてしまうということを意味しているわけじゃないんですね。またですね、まあ、障害を被っている方々や高齢者、女性、そして失業者のように、その労働力の商品化や労働市場からの、その排除されている市民の場合はですね、労働力としての、まあ、商品化もないし再商品化と、脱商品化、このそのバランスが政策上の争点となるというふうに言えると思います。ちょっとまあややこしい話で申し訳ございませんが、
はい、そういったことによってで、まあ、その脱商品化、労働力の脱商品化ということもキーワードにしつつ、その階級に基づく分断と社会的経済的な不平等の是正が図られるようになったかどうかが福祉国家の分かれ目であるということなんですか。
う
ん、
はい、まあ、スピン・アンデルセンはそのように述べております。
ああ、そうですか、
はい、
この、スピン・アンデルセンの他にも研究はあるんでしょうか。
もちろんいっぱいありますが、その、まあ、同じくですね、非常に著名な、はい、福祉国家研究者であるそのあの政治学者のクリストファー・ピアソンという方がおりまして、
はい
はい、そのピアソンもまた社会的シチズンシップの確立に連なる、 3つの出来事、歴史的な出来事を福祉国家の起源と、そういうふうに位置づけております。
3つの出来事、はい、はい、
その3つの出来事っていうのは、その1つが社会保険の導入、2つ目がシチズンシップの拡張と公的福祉の脱給品化、そして、社会支出の増大という、この3つなんですが、順番に説明しますと、ピアソンは19世紀末における社会保険の導入というこの出来事はですね、貧困というものが社会的なリスク、つまり誰にでも生じうることとして公に認められたことを意味すると同時に、国家と市民の関係が変化して、公的な福祉というものがシチズンシップの一部とみなされるようになったことを意味すると、そのように述べております。で、前回指摘しましたように、19世紀までの公的福祉は非常にその貧しい人、極貧の方々に限られていただけではなく、その給品の受給者からはそのシチズンシップですね、自由権や参政権が剥奪されていたんです。で、つまり社会保険は公的福祉の意味をですね、非常に大きく転換させたと、そのようなことをピアソン述べております。数多くの研究に影響を与え続けてきたですね、このマーシャルのシチズンシップ論なんですが、いろんな批判にさらされてきたということも同時に、
批判もあるわけですか。
はい、そうですね、例えばですね、デルク・ヒーターという方はですね、マーシャルの議論にいろんな、批判が投げかけられたんですが、5つに分類していまして、それはですね、まずマーシャルの議論というのは時代的にも地理的にも非常に近視眼的すぎるという、つまり、なんですかね、イギリス中心的な見方なんじゃないのという批判があると、一方。そして2番目に、健常白人男性の権利だけに向けられた関心は非常に偏狭だと、狭いと、つまり障害者の権利も、白人じゃない、人種的マイノリティの人々も女性の権利も全然その関心の対象になってないんじゃないかという批判ですね。で、同じように説明できないんじゃないのっていうのが2番目の、批判です。で、3番目はその社会的権利、社会権が進歩していくっていうのはちょっと楽観的すぎるんじゃないかという、そういう批判で、4番目は、権利をその3種類に区別したっていうのも、これもちょっと単純なんじゃないかと、もうちょっと権利といっても他にもあり得るんじゃないかと。それから権利の発達に関するその段階的な見方っていうのも、これもちょっと非歴史的なんじゃないか、そんな批判があったというふうに、整理してます。はい、
しかし影響は大きかった、研究にもたらすものは大きかったんですね。
そうですね、もう古典中の古典になってますね、シチズンシップ研究。
今日はそのマーシャル その論を教えていただきましたけれども、はい、さあそのシチズンシップ今現代に、その置き換えて考えたらどうなのかということをまとめでお願いできますか。
はい、歴史は繰り返すと、よく言いますが、今日の福祉国家では社会的シチズンシップの確立がもたらしたその労働力の脱商品化ですね、こちらが見直されていると。そして働いて賃金が得られるように労働力を最商品化するための福祉が、非常に幅を利かせていると。確かに、賃労働に従事することは市民の暮らしを向上させる上で欠かせない、ものなんですが、21世紀の成熟した社会では市民の生き方を、働くことの中心とする、そういうものだけじゃなくて、もっと幅を広げて考えるべきではないかというふうに思います。で、この点については第4回目で解説したいと思います。次回はシチズンシップを構成するその権利の社会権に焦点を当てて解説したいと思います。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
社会福祉とシチズンシップ第2回、シチズンシップの拡大と福祉国家、お話は日本女子大学准教授の阿久津陽一さんでした。では社会福祉セミナーを終わります。